彼岸のお中日を迎えました。彼岸という言葉は仏教の言葉でございます。今から2500年前にお釈迦様がお悟りを開かれた、そしてみんなの命のことですよと言って教えてくださったのが仏教でございます。お釈迦様だけが救われたのなら仏教は残っていませんよね。お釈迦様の個人の能力、個人の大きい心が仏教であったならば我々は追いつけませんから、それで終わっていたはずですが、でも仏教は誰に向かって説かれているかというと、一切の衆生といってね、命あるものということなんですよ。そして一切の有情、情けあるもの、一切の有情、情けあるもの、別の言い方をすると生まれて年を取って病気をして死ぬものということは人間って言ってませんよね。一切の衆生って言ったらもうありとあらゆる命があるものということですよ。僕は若い頃ね、今もそうだけど、群青っていう言葉が好きでした。群青、群青っていうのは命の群れって書きます。草も木も虫も、今は夜にコオロギが鳴いてますよ、スズムシが鳴きますよ、これも命ですよ。命の海の中に我々はいるんですから、群青かいておっしゃったんですよ、親鸞様は。まあ親鸞様のね、言葉の天才、群青かいって、我々はどこにいるかって、命の海の中にいる。秋が来たら赤とんぼも飛ぶ、コオロギがなく、スズムシがなく、草がそよぐ、稲が実って黄色くなる、全部命の中に私がいる。この命に向かって説かれたのが仏教。その命はみんな情けがあるんですよ。ここがなんかデリケートなんですよ、仏教は。花にも喜ぶ、花にも悲しみがある。花も涙を流す、犬や猫も喜びを感じたり涙を流したりする、ね、だからお釈迦様のですよ、亡くなった時のお姿を見ますとね、穏やかなんですよ。涅槃図、釈迦涅槃図っていう絵がですね、この門徒会館の一番奥の発注室に飾ってあります。そうしますとお釈迦様がこう横になって死んでいらっしゃるんですけどね、まあ亡くなったのを涅槃って言うんです。ニルバーナー、命が燃え尽きた、燃え尽きても静かになったことをニルバーナーって、バーナーってのほら、バーナー、バーバーナー、ガスバーナー、火を起こす、風呂を起こす、ガスバーナーで温泉の風呂を沸かす、バーナー。ニールっていうのは消えるってことです。ニルバーナーっていうのはこれインドの言葉ですよ。これが涅槃って訳されて、そして静かになったから、寂静って、静かってなったの。だから我々も今燃えてるんです。欲も起こる、ああ今晩何食べようかと思う、ああ暑い時は暑い暑い暑い暑い、寒い時は寒い寒い寒い、もういつもいつも何かかんかの火が燃えておる私たちがですね、これが命です、群青です。そのものに向かってですね、説かれた教えが仏教だから、だからお釈迦様が亡くなった時は涅槃っていうのは静かになられた。でここで面白いのがね、お弟子が泣いてるんです。ここにこう、阿難尊者、迦叶尊者、みんなが泣いてる中でですね、蛇もトカゲも、それからあれはなんだ、ムカデ、ムカデもウサギもネズミもゾウもライオンも泣いてるんですよ、あの絵を見られると。 ことが仏教の特徴です。これキリスト様のは十字架にこうです、ね、でキリスト様のキリスト教というのは牛や馬に向かっては説かれてません。人間が相手です、ね、これ宗教の一つの根本的特徴よ。ムカデに向かってミミズに向かっては説いてないんですよ。でも釈迦涅槃図というお釈迦様がお亡くなりになったお姿をじーっと絵を見てみますとね、ネズミが鳴いてる、ムカデが鳴いてる、カメも鳴いてる、ゾウも鳴いてるんですよ。ということは仏教という阿弥陀如来様の大きなお心は一切の無常、情けあるもの、命の群れに住んでおるもの、生まれてきて年を取って病、病気をして死ぬ者に向かってあなたを救いますよと説いてあるんです。まあこれありがたいね。ね、広いんですよ。漏れということはこぼれない塾です。私たちは、私は何回お寺に行ってもね全然覚えんとよねって、そんなこと何の心配もいらない。私は病気をしてももう前はお寺に行きよったけどこの頃は行けんごとなったとよねって、何の心配もいらないね。阿弥陀如来様の大きなあなたを救うという大慈悲の心からはこぼれないんですよ。群情会、無情、主情、命あるものよに説かれてあるんだから、はい、それがねシルクロードを越えて中国を越えた時にここで漢字に直されるわけですよ。大変だったと思うんですよ。これインドの言葉がね、ミミズのような字の言葉がですね理解できないんですよ中国人は。なぜかって言ったらね、もちろん言葉がわからんとですよ。でも、ね、言葉だけじゃないんですよ。その人生を支えている土台ですよ。死生観って言います。人生を支えている土台、私たちの人生の一番底にあるもの、人間がこの世に生まれてきて生きて死ぬということはどういうことかということが、これがあった上での人生ですよ。生まれ人間に生まれてきたということはどういうことか、そして一生懸命勉強もして学校行って、今度は社会人になったら働いて、今度は結婚をしたりいろんなことをして、で年を取ってそして死んでいくというこの人生とは一体どういうことかっていうね、ほら生きて死ぬということはどういうことか、この根本の考えが違うんだから文化の土台が違うわけですよ。インド人はどう考えてるかって言ったら、お釈迦様以前のインド人はですね輪廻すると言ってたんですよ。輪廻、六道輪廻と言って、人間がこの世にたまたま前の世がいいことをしたから一番いい命の人間に生まれてくることができたと。もし前の世でいい行いをしなかったら猿でも蛇でもミミズでもどんな命に生まれてきたか知れん私が、前の世でいい行いをしたから人間という最高級のものに生まれることができた、いいですか、というインド人の考え方ですよ。これでもまだ分からん、この人生で悪いことをしたり人を騙したりそういう生き方をするとまた転落して、今度はまた次は猿になるかしれん、蛇になるかしれん、でこれを永久に繰り返すというわけですよ。繰り返す これはインド人の生き死にの考え方。前の世でね、前の世でその一番いい行いをしたから一番いい人間に生まれることができた。お経ではだから正真偈で出世って書いてある。如来正意公出世って書いてある。この出世正真偈に書いてある如来正意公出世唯説弥陀本願書いて、ここの出世という言葉は人間という仏様の教えが聞こえる心をもらってこの人間という人生に生まれたことを出世で言ってるんです。これはインド人の考え方です。だからこの人間である間に精一杯仏の教えを聞いて、そして次はもうこの輪廻という輪から抜けたいというわけですよ、ね、輪廻じゃぐるんぐるん回るちことよ。ぐるんぐるんいつまでもいつまでも回るのよ。六道輪廻といって、今は人間じゃけど次は動物、次は蛇、次は猿。だからこの考え方日本人もねもらってたんですよ。ほら食事の後にゴロッと横になりゃ、こらお前もこっち食べたい、すぐに寝るが次の夜じゃ、ね、牛になるぞって言ってたでしょ。あれインド人の考え方ですよ。グリングリン変わっていく、でとどめがないの、永久に繰り返していくということはずっと緊張しとらなあかんわけ、ずっと緊張しとらなあかん。だから今のあのネパールに、まあ、コシ君も行きましたけどね、私も3回行きましたけど、カトマンズ本願寺とネパールのカトマンズ空港の間にですね、ボーダナートっていうね目玉寺院って大きいお寺があるんですよ。夕方になりますとねもう満杯ですよ。このお寺のこの敷地の8倍ぐらいの広さ、あのほらあの山のあそこまでね、こっちは脇の場まで、こっちは長谷の手前までぐらいずっとお寺、そこをですね夕方満杯になるのでぐるんぐるん回るの。どうやって回るかって言ったらね、あんちゃかちゃんちゃかちゃららららんって言いながら、ここのとこですね、あのマニ車っていうのをくるっち回すんですよ。ここに車が回ってるの、くるって回してこう行ってですね、一回くるっと回れ、立派な救われるお経をね一回読んだのと同じ功徳があるってわけですよ。くるっと回してあそこに行ってまたねくるっち回す、ね、その真ん中にですね、ここにさらし縁があるの、ここでこうやってね五体投地するんですよ。何しょるかって言ったらね、次の世ではもうこの輪廻ということから抜け出してもうぐるぐる回りの命じゃなくって、はい、永遠に安らかな仏様にならしてくださいということなんですよ。これがインド人のね死生観ですよね。だからインド人というのは偉いですよ。この世だけで物考えてませんから、過去の私がおり今の私がおり未来というのがどうなるかわからんという私がいるという考え方なんですよ。で下脱というのはその一番最初の意味ですよ。下脱という意味、まあ、いろんな意味がある、悟るという意味もあるんですよもちろん。だけど下脱というのの一番最初の意味はその人間という命が次は地獄かもしれん、次はガキ道といってタランタランタランタランといって欲ばっかり起こる命かもしれん、畜生といって牛や馬や猿や蛇になるかもしれん、修羅といって喧嘩ばっかりする争いの命になるかしれん、天人といってただ遊んで暮らすだけの命になるかしれん、そして人間というこの6つの命をぐるん ぐるん繰り返してね、何万年経ってもここから抜けられん。その輪を断ち切ってですね、もう迷わんでいい、もう生まれ変わらんでいいという命に抜け出したことをね、解脱と言ったわけですよ。これがインド人とね、ずっと何千年ってお釈迦様以前よ、お釈迦様以前に何千年と続いてきた人生に対する考え方ですよ。その上にお釈迦様がこれを破ったわけや、ね、何千年と続いてきたですね、ここの中にですね、お釈迦様が現れて、いやそうじゃない、我々は仏様になれる命じゃっておっしゃったわけ。そこの土台があるわけですよ。でこ土台はまた中国人は違うんですよ。これ中国人はそういう考え方もちろんあるの。中国人は何が、ね、願い方、不老長寿です。仙人って仙人って思想ですよ。だから 老子とか宗子とかね、ああいう考え方が、あの、まあ、この世では、まあ、道徳を守ってね、立派に生きてですよ。で、なるべく死なない命、仙人になって霞を送って生きとるってわけですよ。それが理想的な命。だからもともとの土台が違うの。その土台が違うところに仏教が来たらですね、言葉を直すのもただ言葉、言語学という問題だけじゃないんですよ。下地が違うんですよ。だからね、仏教というのが中国人に届いてですね、だいたい少し分かるのにですね、600年かかってますよ。これは禅宗でもそうです。禅宗でもダルマ大師って方が来られまして、禅という教えを伝えられたけど、中国の人たちのまあ土台というか生活に、人生の考え方にフィットする、ピタッと来るまでにね、6代かかってるの。六祖絵能中です。なかなか大変なんです。だからそれが今度は仏教が日本に、その仏教が中国で漢字に直されて、パーラミーターっていう悲願っていうことです。ほら、死生観が変わるわけですよ。パーラミーターっていうことは、かの岸に行く人生、この世だけじゃないんじゃ、ここで生きて死んで灰になって土に還るという命じゃないんじゃ、我々はここに人間と生まれたということは、仏様の教えを聞こえる、呼び声の聞こえる、ね、受信機のある人間に生まれたわけ。受信機のある人間、受信機のある命。さあ他のものも全部命ですよ。草も木も虫も動物もみんな命ですよ。だけどね、人間はね、心があるんですよ。言葉があるんですよ、言葉が。だから言葉で語りかけられたら聞こえるわけですよ。ところが日本人のその死生観っていうのはどうだったかと言いますと、まあ、さっき言ったね、中国人でさえ600人かかったの、仏教が分かるのに。だから単なる学問じゃないんです、これ。我々をずっと重なってきたね、やっぱここに土壌というか地下のこう地盤があるわけですよ。この地盤のね、こうなんていうの、天地返しというかね、まあ、今言いますがね、ほら農業でもですよ、天地返してて深く掘ってグリーングリーンこうしてきて、そしてからごぼうやら野菜を植えるとね、いいのができるって言いますがね、まあ、まるでね、人生の心の天地返しですよ。中国でやっと600年経って、そして仏教がやっと中国の文化に馴染んだ、そしてそれからまた 600年経ってに日本に来た時ですね、西暦538年です。仏教が日本に来たのは仏教光伝って言います。朝鮮半島の百済の清明王から日本の第29代欽明天皇にお仏像とそれからお仏具、お釈迦様の仏像が一体だったそうです。お釈迦様のお仏像が一体一つ、そしてバーンといって仏様はですね、ほらここに天蓋というかかってるでしょ、あの宮殿という家の中にいらっしゃるか、こういう上を飾るものがあるんですよ。この中にこうして、まあ、立っていただくんですよ。まあ、露天というか何もないところにこうしてじゃなくてですよ、上を飾るわけですよ。その幡という、まあ、織物というかきれいな飾りと、それからお経が若干届けられたって日本書紀に書いてあります。でその時欽明天皇って方がですね、何を驚かれたかって言ったら、見たことがない、なんと麗しいお顔じゃのうっておっしゃったちゅんですよ。これ深い意味があるんですよ。なんでかちゅったらね、日本の神様はね、ひげ生やしてるんだ、こうやってこうひげを生やしてね、でこっちに刀を刺してね、剣を刺して弓矢を持ってね、で梅を釣り上げてですね、おられるわけですよ。つまり弓矢や刀を持って睨みを聞かさなかったら生きていけんちゅう、まだまだそういう時代だったんですよ。どこから狙われるか知れない。だって天皇でもね、殺されてますよ。欽明天皇はまあ普通の病気で亡くなりました。次が微脱天皇、陽明天皇、諏春天皇は暗殺されてます。そして推古天皇という時代が来るんです。だからギュッギュッてしてるのが神様なんですよ。ところがね、ほら非武装お仏像を見られてですね、僕らこういうそういう衝撃受けないでしょ。これが普通でしょ、この阿弥陀様のあるお姿が。でもその頃ですね、えって呼ばれたんですよ。何も持たずに撫で方、そして目もつり上げずに、口はくっとこう少し微笑んで、こんなお顔で人々と一緒に共に争わずに生きていけたらなんといいなというお気持ちで、欽明天皇は何ておっしゃるかと、わしはこの麗しいお姿を生まれて初めて見た、拝みたいと思うが諸教よどう思うか計らいたまえっておっしゃるんですよ。私はもう一目惚れや、ああほっとしたって、拝みたいと思うけど、諸教というのはこのお大臣たちです、朝廷を支えている有力者たち、蘇我の稲目、物部の森屋、中富の鎌足り、村地かね、こういう方々にですよ、皆の者よ、皆様はどう思うかね、この外国の文化宗教を受け入れてよいもんかね。でも本人はもうこれは違うぞ、海の向こうに大変な深いものがあるぞってお感じになったわけですよ。諸教よっていうのはその位の立派な方々ですよ、ね、どう思うかねっておっしゃったら、蘇我の稲目がですね、陛下のお考えのようになさったらよいと思いますよって言った。ところが物の目の森屋が、いや違いますよ、もともと日本というのは神の国ですから、外国の神様なんか祀って拝んだ日には大変なたたりがありますよって言って、なかなか折り合いがつかないの。 欽明天皇でもつかなかった。微脱天皇、陽明天皇は欽明天皇の息子、2年間が天皇陛下、病気なさって、5月の新嘗祭かな、4月の新嘗祭っていう時に、その祭りごとの最中に具合が悪くなって、もう途中で「陛下もうお休みください」ってこうやって寝るとこに連れて行かれたら、はあはあってしながらですね、私はもう長くはない、もうこの命はね、私は阿弥陀如来様の教えを信じる、仏様の教えだったら次がある、仏様の教えだったらこの世で終わりじゃない、極楽浄土に生まれてそこで永遠の命、永遠の安らぎをもらえるという、私はその教えをに救われたい、どうかみんな話し合ってくれ、皇族も仏教を信じてよいと言うてくれっておっしゃったんですよ。ところがそしたら蘇我の一族が、そらそら仏様のお経を読まんかしたら、ドドドドってきてお経を読んだ、宮中で。そしたら物の部の一族が出てきて、なんちゅうことしたかって、まだ決まっちょらんじゃないか、どさくさに紛れてって言って、また争いが起こった。で陽明天皇って方は、あー残念じゃて、私はもう真から阿弥陀様を信じたい、仏教の教えでなかったら未来がないで、このまま終わっていかにはならん、悲しいって言ってね、そしてその時のお姿が、息子が聖徳太子です。はい、このお姿や、聖徳太子が16歳か7歳ぐらいですよ。これ後で見てください。お父さんがご飯食べんとなら私も食べません、お父さん一口でいいからお薬を飲んでくださいって言ってね、夜も寝ずに看病しちゃったっちゅうんですよ。また周りのもんがですね、馬宿の王子でしょ、皇太子様もう倒れてしまいますよ、ご飯を食べください、横になって寝てくださいって一生懸命言うけど、いいお父さんが治るまでは私は寝ません、お薬を飲んでもらいたいってね。でそれだから知っとったわけじゃ、お父さんの陽明天皇が何万だぶて言いたいっちゅうのが分かっちゃったんや。でも亡くなる、2年で亡くなる、寿春天皇に代わってまた亡くなる、そして次が陽明天皇の妹なんですよ。この方が推古天皇って女性の天皇陛下になられるんですよ。その時にもうなり手がなくなったのよ、もう暗殺されるんだから。ほら蘇我の側、蘇我一族が盛り立てた天皇だと物の部の方がもう反対、物の部が天皇陛下を作ると今度はこっちが反対で、もう操り人形のようになっちゃってるからですよ。もう不自由なこっちゃったですよ。で誰も引き受けるものがないから、推古天皇って方が女性ですよ、おばさんですよ、もうね旦那様も微脱天皇が旦那様かな、うん、ちょっとそこごめんなさい、もう一遍確認しますから本を読んでね、亡くなってるんですよ。いえば御家さんですよ。でこの方がね天皇になられた時ですね、私は何の能力もないのよって、政治のことなんか全然わからんって、だから私をね支えてくれる人がおらんとでけんって言って、聖徳太子よ、あなたが私の補佐をしてくれんですか、もう政治的ないろんなことは全部あなたに任せるから、私はおるだけにするから、どうかお願いしますって言って、とうとう聖徳太子を引っ張り出したわけ。たら聖徳太子のですね、その摂政といってまいえば、推古天皇は天皇でしょ、実際をするのは今で言うと首相でしょ、総理大臣でしょ、総理大臣が聖徳太子なんですよ、二十歳これがね。 でこれを支える大臣が蘇我の、馬子、蘇我一族の一番トップの方、この3人がですね、よく話し合ったんでしょうよ。おばさん、私は総理大臣を引き受ける代わりに一つだけお願いがあります。この国で公に仏教という教えが信じられるように天皇自らが宣言なさってください。神道と仏教が争わんでいい、両方とも仲良くやっていける国にしてください。そのためにどうしても天皇陛下からもう今日からのうちは争いはしないようにしましょう、そして仏教も広まって構いません、お寺も建てましょう、お坊さんも、お坊さんというのはね、国家公務員だったんですよ、勝手に坊さんにならない、なれないね、これが平安時代、奈良平安時代そうですよ。なぜ国家公務員だったかって言ったら、お坊さんは非課税です、税金は払わなくてよい、兵役、戦争があった時兵隊にならなくていい、労役、道不審、白不審、橋不審、やっぱ公共事業がありますがね、道路を作る、城を作る、橋を作るっていうのは国の公共事業でしょ。そしたら 農民は借りとされたわけですよ、ね、だけどこれはしなくてよいってわけですよ。この3つを免除すると。その代わり坊さんは国民の幸せのために勉強しなさいと、決まった修行をちゃんとやんなさいと。だから私的に俺は今からお坊さんになるとは許されんわけですよ。ちゃんと名簿があったんですよ、こうやって誰と誰が坊さんになったという名簿があったんですよ。で推古天皇のですね、2年目の春に仏法交流の御事りっていうのが発布されるわけです。仏教交流の御事り、天皇の自らの宣言です。今日からこの日本国においてお寺を建ててもよろしい、公にお釈迦様の教え仏教を喜んでよろしい、ね、そして推古天皇の在位は36年ですよ、長期安定政権、まあ、これを支えたのは聖徳太子、蘇我の一族、これはね、日本の歴史でね、こんなね時代はないんですよ。あのね、ちょっと脱線するけど、今の浄土真宗のお説教ね、つまらんね。聖徳太子も語らん、推古天皇も語らん、法然上人も語らん、親鸞上人、親鸞上人って言うけど、親鸞上人のこともあんまり僕にはすると語ってない。もうちょっと私たちの元をですね、感謝していいんじゃないでしょうか。仏教がこの日本中に来なかったらですよ、我々には悲願がないんですよ、お盆もないのよ。推古天皇が天皇になられて2年目にこれが出されたんです。そしてお寺作りがドーッと始まる。ほら、法隆寺、仏法交流の御事に、仏法法隆寺、ここから出るでしょ、ほら、法隆寺、法光寺、そして四天王寺、四天王寺ってできるんですよ。そしてどんどんお寺ができまして、 推古天皇が36年終わる頃には奈良に45のお寺があったちゅうんです。でお坊さんが800人いたて、男性のお坊さんが500何十人、女性のお坊さんが300何十人、合わせて800人のお坊さんがおったて。で推古天皇の14年春宮中でですね、天皇が総理大臣、まあ摂政というんですけど、聖徳太子を呼ばれるわけです。まあもっとその記録だから、これ一番決まったことだけ書いてあるから、どちらがどう言ったかわからんですよ。でもその記録になる前に打ち合わせというか、いろいろいろいろこう国づくりのためのですね、聖徳太子と推古天皇と蘇我の馬子という方と、いろんな方々がですね、この国をどうしようかね、この日本という国をどんな幸せな国にしようかねってね、話し合ったですよ。そしてね、推古天皇14年の時ですね、奈良に40のお寺があった時におっしゃるんです。聖徳太子が言うわけがあかんかいな、やっぱな、天皇の口から言わんとな。この国において仏法の行事を一つ共通のものを作りましょうと。一つは4月8日の乾物会、お釈迦様の花祭りを奈良のお寺全部一斉にやりましょうって決まったの。ね、それから7月15日宮中の天皇家にも先祖がおられますよ、国民の皆様方みんなの家にも親先祖がおられますよ、7月15日を裏盆絵として私たちの前に生きた方々のお礼をする日にしませんかって、これが動き出したわけ。つまりですね、日本列島の精神の精神心のよ、心の文化のレールが敷かれていったんです。こうやってさ、高速道路もできたし飛行場もできたし、それはあの高速道路は日本列島改造論、田中角栄さん、まあ、この方も立派ね、それもいろんな時代時代の立派な方がいらっしゃったけど、一番最初のねレールを敷いたのはね推古天皇です。だから僕はね前から言ってる、日本人というのはもともといたよって。うん、それは何千年も前から言いましたよ。もともと日本列島は中国大陸とつながってたちゅんじゃかいね。中国大陸とつながってるから、あそこから行ったり来たりもしてたんだから、まあいつ頃から人間がいたのか、あの国部のあれは何遺跡ですか、鹿児島県の国部にですよ、あれが日本で一番古い 稲作の後のあの遺跡があるんですよ。9000年かな、7000年前のね稲作の遺跡がありますよ。ということは1万年ぐらい前からもう日本はここで稲作りをしてたんですよ。日本じゃいましたよ。でもね、今の私たちにつながる、あらお盆じゃがねえち、切符取ったねえち、里帰りして墓参りせんねえかんがねえ、ご先祖様にお礼をせんないかんがよ、あ提灯のこけいかんないかん、お盆じゃか、ほらあそこが初盆じゃが、なんかもいてあげないかんねえ、寂しかろうねえ、果物で何でもいたせ、初盆じゃがみんなで、ね、あのお参りしてあげようやち、いうこの心の文化、彼岸が来たがね、墓参りせんないかんが、お仏壇の花も彼岸の花はちた前いつもよかちょっとたくさんあげてね、消化で、この心の文化、心の文化のレールは誰が敷いたのかっていうわけですよ。ここですよ、日本人っていう、さあ人間はいましたよ、人間は でも今日本人でですね、お盆地で通じない人おらんですよ。お盆が お盆が来ますよ、盆休みをくださいって、こういう言葉が通じない人はいませんよ。お彼岸花が咲きましたね、暑さ寒さも彼岸までですねって、こうね、この言葉がみんなその頭で考えなくてもですよ、生活の言葉としてスッてこう通じるのはですよ、心の文化ですがね。ね、このレールをね、だから僕はね、これをね、日本人の源流で言いたいんですよ。源流、お盆があり、彼岸があり、家に仏壇があり、仏様を拝んでいく心がある。そして仏教が来たことによって、この日本人の死生観、生きて死ぬとは何事かということがひっくり返ったんですよ。これはね、他のものが輸入されたという事件と違うの。ね、例えば明治時代になって蒸気機関車が輸入された。蒸気機関車が来て、汽笛一斉新橋をって言ってから、こうで汽車が走るようになったとか、電気が灯るようになったとかっていうのもさ、いいですよ、日本人がね。で、こんな電気洗濯機ができたから、もう洗濯を手で洗うでよくなったとか、こんな電気炊飯器ができたから、女性はね、そのよりも1時間は、ね、よく寝れるようになったわけですよ。それまでは旦那さんや子供が起きる前に1時間も2時間も早起きて、米を研いでフフフってしなくちゃご飯作れんかったじゃから、それもね、いいことなの。そうやってこう文化中の発展してきたんだけど、一番そこですよ、死生観中の。人間が生まれて死ぬというのはどういうことかというのを天地返しです、これ。それまでの日本人というのは結局言葉がないから、深くね、突っ込んで考えられなかったんですよ。言葉というものがなかったらね、細やかな考え方ができないんですよ。この彫刻もそうです。ほら、例えて言いますとこれですよ。これはね、京都の古田仏具店って、古田仏具製作所っていう本願寺の真ん前にあります。本願寺が戦争を逃れてあっちに行けばあっち、ね、福井県に逃げたら福井県、大阪に行ったら大阪、ずっとついて回ったお香屋さんは大野訓玉堂さん、仏壇屋さんも古田仏具製作所とかいろんな仏具屋さんはね、本願寺が動いたら一緒に動いていったんですよ。こうやって400年間で、その古田仏具製作所のですね、古田勝さんって社長さんをいっぺん来てもらったんですよ。見たらね、仏具の話ずっとされたんですよ。なんて言ってやったと思いますか、皆さん。ここに来て京都の本願寺の真ん前のね、仏具屋もですね、小堀仏壇店というのと若林仏壇店ってね、もう全国の総合メーカーがあるんですよ。二大メーカーが若林っていう仏壇屋さんとですね、小堀さんっていう仏壇屋さんがあるんですよ。あとまたちゅっくらいのもいっぱいありますよ。ところがね、この古田仏具製作所というのは西本願寺のお仏具だけしか作らんちゅう。東本願寺のは作りません。禅宗のも作りません。西本願寺さんのだけでうちはやっておりますというとこなんですよ。その社長さんに来てもらって、この仏具って一体何のためにこんなデザインというかこういうふうになってるんですかの話をね、お聞きしたの。また今度は息子さんなんていうか息子さん来てもらいましょうかね。知らんかったんですよ、私は。いろんなことも知らんかった。ところが聞いてみてですね、本当にそういう意味だったかというのがね、教えてもらったの。でそのね、古田さんがね、ここに来られて何て言ったと思う？ここの欄間は立派ですね。 本願寺のよりいいですよ、ちゃったんですよ。もうね、技術者だからね、飾りやれんと、おべんちゃらじゃないの。職人だから、目が、もう目が職人だから、ここのはちょっといいもんがありますな、本願寺のあかんのですわ、あらす、彫刻が悪いんですわ、ここのは立派な欄間ですなっておっしゃったんですよ。で、いろんなとこをね、褒めてくださったんですよ。例えばこの金具ですよ。やっぱりもうね、瞬間ですよ、この方々の目、プロの目、一日目は目の話したでしょ、眼光主定って話したでしょ。こう見てね、ここをこう見て、この金具ですよ、見てですね、この金具はですね、箱金具といってですね、今平金から手打ち出しでできるのはもうおらんのですよ。だから時代が経ったら外れます。釘一本でも外れたものは全部取っておいてください、うちが修理してあげます。このお仏壇の金具一つをもう今の技術では作れんのです。手仕事で土下座するんですから、プレスです、ダンってこう機械でバシーンって打って作るしかできんのですよ。まあそういう方がですね、まあちょっと話が脱線しましたけどね、いい彫り物ですなっておっしゃったんですよ。本願寺のより言っちゃったんですよ。でほら、じゃあどうしてそういう細やかな彫り物ができるかって言ったら、のみが何十種類で使うんですよ、彫刻刀を。こう広いのから細いのから丸いのから三角のからね、いろんなので彫り込んでいくからですね、あのボタン、あのクジャク、あの鳥鼻、彫り込んでいけるんですよ。彫刻を彫るにはね、のみが何十種類っているんですよ。同じことじゃ、命とは何か、私が生きて死ぬとは何かということはね、ナタで切ったぐらいのね、雑な刃物じゃですね、一番深いところまで届かんのですよ。だから仏教の言葉がいるんですよ、ね、人間の命というのはね、インド人が考えたのは輪廻を脱するです。地獄、ガキ、畜生、修羅、天人、人間というぐるぐる回りをね、永久に続けていく永久の苦しみから、もうこの度人間になったというこの仏の方が聞けるというこのチャンスを逃したらまた繰り返すから、どうしてもここで聞かないかんちゅって、こっから出る道を尋ねたのがね、インド人なんじゃ。今ネパールでもそれ分かってんですよ。だからボーダーの後に行ったらこうやってしてますもん。それが分からんとかは日本人ですよ。で中国人に来て、中国が、いや、それがそこまでが分かるのに600年かかったの。ね、ってことはそれがまた日本に来て、聖徳太子は天才だからね、分かったんですよ。そしてなんてなったかって言ったら、悲願ってなったんです。かの騎士、我々には向こうがあります。この人生という、まあ80年か100年かわからない命じゃけど、でも向こうという広い命がね、私たちにあって、もうちゃんと包まれてるんですよ。そして、何万ダブ何万ダブ何万ダブと、お前は救われるぞ、お前の次は仏様になるんだぞ、その道はもうちゃんと出来上がっているから、あなたがすることはない、あなたははいと言って毎日お念仏するだけよ、私がその道はもう全て完成したよ、 だからあのお姿は完成というお姿なんです。これはね、だから自分が何かしようてじゃないんですよ。あなたは次は仏様になるという道がちゃんとありますから、受け止めてくだされ。その呼ぶ声を受け止めて、はいと言いなさい。だから仏心というのはね、先ほどね寂員が言いましたけど、私が自分の考えを作り上げたことじゃないんですよ。阿弥陀様の方が、お前の次は仏様じゃ、もう永久の苦しみからはもう脱出できる、大丈夫っていう声が聞こえたこと。あ、それをね、あのちょっと先ほどの話と関連させるとですね、こげんやったんですよ。晩慶禅師の話したね。江戸時代の晩慶禅師にね、普通ほら禅宗の晩慶禅師で言うたでしょ。若さんが反対派がおったちゅうんですよ。あ、いっぱいお参り来るわけ、晩慶さんのところにね。そしてどんどん門徒が増えるんですよ。そしたらね、座禅をせえ、修行をせえって言ってたお坊さんたちがですよ、自分のところに来んでしょ。でね、後ろの方に寄ったちゅうんですよ。晩慶さんがね、こうやってね、あ、よう来なさったのって言ってね、言ったらね、後ろの方で、ちょっとのはね、手を挙げたちゅうんですよ。わしゃ、お前の話なんか聞きとうないんじゃ、お前の話はね、禅宗と違うじゃないか、修行もせんでもいいかちゅうの話をね、なんで聞けるかって言うたちゅうんですよ。そしたらね、ああそうですかそうですか、まあそういうことも言っていいから、まあもうちょっと前に来なさい、もうちょっと前で話をしましょう、やったらそそそっち来たんですよ。まあその辺じゃなくて、もっとあのここに来なさいやって、ここで語ろうじゃないかってね、またそそそっち来たんですよ。でね、言うたら、なかなか素直じゃないですかって言ったら、なかなか素直じゃないですかって、ちゃんと聞くじゃないですかって、それじゃ、それが仏心じゃしたわけ。ただね、ペションじらっちゃったっちゃわけ。ね、それまではやっつけようとしたまで。修行はせんでよかち。もともとから仏様の心があってやから、修行なんかいらんのやったらね、それは反対じゃちね、反対派が来たわけですよ。あ、わかりました、わかりました。まあ、もうそっと前に。たら来た。まあまあまあ、そっともそっと。せっかく来たんだから、ここに来んねって。来た。よく聞こえるじゃない。よく聞こえるじゃないか。それを仏心と言うんじゃしたらね、んってやってる、ね、あとね、もうね、もう言わんがったっちゅうんですよ。ね、その、作らん心のこと。作らん心のこと。仏心ってね。で、この法然上人。法然上人はね、何万ダブでいいんだよって言ったっちゅうんですよ。だ初めてなの。日本で初めてや。法然上人がそんなこと言った。それまでみんな修行せ、修行せ。おいで商売人じゃ、商売人は見下して、農民は見下して、で坊さんだけがエリートやちって思ってた時代ですよ。法然上人が初めて、仏法のお目当てはね、みんな世の中の隅々で生きてるみんなの命じゃからね、みんなの命に何万ダブ何万ダブとお念仏させたいちゅうのが仏様の願いじゃから、何万ダブで言うたら仏様が喜ぶんよ。仏様の願いが実現するんだから、他のことしても実現しないんですよ。何万ダブで言ってくれって言ってるのに、いや頑張って座禅をしましたら、それ反対派やわ、反抗信者は、じゃなくて準備仏願子と言って、かの仏の願いによるがゆえに、ただ一筋にこの名を唱えてくれというのが仏心じゃって、これで目が開いたのが法然上人。そしたらね、それを京都の町でですよ、おっしゃったわけですよ。次々と、はあ、来なさい来なさい、来たというのね、侍も来た、熊谷次郎直実、平家の落ち人も来た、商売人も来た、農民も来た、そして祇園の芸者も来た。 みんな心があるんですよ。みんな悩みを持ってるんですよ。ね、この世じゃこういう侍じゃったり人を斬ったり平家じゃったり源氏じゃったりしてきたんですよ。でもみんな奥底にですね、これで終わる命かなっていうね、悲しみを持ってるわけよ。だから法然上人の時来るわけですよ、こうやって。だね、お念仏申しなさいや。お念仏を唱えたらどなたでも救われるんじゃ。言ったらね、質問が残ってます。喧嘩をした人の悪口を言うた口から何万ダブ言うていいんですかっていう質問が残ってますよ。構いません。獅子肉ってのはイノシシの肉です。鹿の肉、イノシシの肉、ニンニクを食べた口で何万ダブって言うていいんですかって聞いてますよ。124質問がありますね、法然上人。一切構わん。どんな口で唱えても仏様は汚れん。煩悩があってもいいんですかって言ったらね、お月さんをご覧なさい、秋の満月のお月さんを見てご覧なさい、湖にも雨が降った後のたまり水にも杯いっぱいの水にも月は映るじゃろう。昔は声を受け、ほら畑にはどこでもね、声単語っていうのがあったですよ。おしっことうんこがこう入ってる、ここをね、ひしゃくでパーって巻き寄ったんじゃから、声を受けにたまった水、杯いっぱいのお酒の水、雨の降った水たまりの水、濁り水、泥水、どの一つ、いや、それどころじゃない。秋の夜露に草にポツンとたまった露玉、草の葉の雫の露玉一つにも月は映るじゃろう。月に差別の心はないよ。ねえ、月に差別の心はないんですよ。これが仏様ってことですよ。私がダメだから、頭が悪いから、私は何にもできん人間じゃから、それは自分が言ってるの。だから自分が言ってるのを聞くのは仏教じゃないのね。それは自分なんですよ。じゃなくて法然上人は、秋のね、夜露が、秋は温度が冷えるとね、草の葉っぱのここに露がたまるがね、この梅雨にもお月様はちゃんと入っとるよ、声桶にも入っとるよ、杯いっぱいのお酒の中にも月は映るんだよ、そしてどんな水に映った月も汚れんよ、これじゃって。だから私の心じゃないんですよ。私の心じゃなくてお月さんの光の方を私たちは拝むんですよ、ね、そうすると誰も差別がないですがね。まあそんなことでですね、私はいつもいつも思うんですよ。まあもちろんもちろんね、ここまでの風にしてくださったのはやっぱ親鸞聖人って方が出られた方からなんですよ。だけどあんまりそこばっかり言うとね、もっと広い仏教のね、まあやっぱ自力衝動門って言いますけどね、僕はそれもね入れないとね、やっぱり光と影ですわ。どんな絵だってね、影があり、あの写真でもね、としあきさん写真が上手やからね、一番暗いとことね、ハイライトとで一番光ってるところのね、このね、一番白いとこと一番深い黒があってですね、絵中なこうなんとなくね、深い絵になるんですよ。だからね、やっぱもっと広い勉強、違う勉強じゃないんだけどな、うん、そういう意味でですね、私は彼岸が来るたびに、聖徳太子がおってくやったかやな、水戸天皇がおってくださったから、こうやってお寺があって、 我々みんながですね、お彼岸が来たねって、こうやってお参りすることができるなということを、まあ、喜ぶんです。じゃあどうもありがとうございました。はい、合唱。